みんな天才チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Eddie. This is the July 1st issue. Today we're going to talk about We All Need to Play.、7月最初のプログラムは私たち大人も子供も遊びが足りないんじゃないのっていうお話をします。
応援貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、鬼丸です。
今日はですね、大人も子供も遊びが足りないんじゃないのっていうようなお話をしたいんです。
はあはあ
っていうのがですね、私ね、小学生を教えるのがすごい苦手だったんですよ。
あ、そうなの？
なんかね、英会話みたいなやつだと、こうゲームしながら教えるっていうことができてたんですけど、算数とかをね、教えるのがすごい苦手だったんですよ。
へえ。
だからね、小学校の先生とかすっごく尊敬してます。
そうなんだ。
だってね、
なんか中学生教えるより小学生の方が簡単なんじゃない
の？まあ内容が簡単そうだからね。
そう思っちゃうのか。
なんですけど、まっさらな人たちにいろいろな概念を教えるってね、すごい技だなと思うの。
確かにね、あんなに動き回る生物をさ、なんか紙の中に押し込めてしまうって大変だよね。
そう、うん、いや、まあそれでね、特にね、割合とか速さとか、ピンとこないのよみんな。
そんなことはないだろう。それはやっぱりなんか伝え方だろうな。
そうでね、それね、伝え方もあるんだけど、生活体験があるかないかってすっごい大きいなって思ってるの。
まあそしたらさ、それは学校の先生のあれではなくて、親じゃん、やっぱり。
ああ、まあそうだね。そうだね。本当だ、本当だ。
なので、指導者としてどうのこうのっていう話からすると
ちょっと違うよね。
そう。だけどまあ指導者ができる工夫って多分あると思うんだけどね。
そう。なんかね、時計なんかがよくつまずくのよ、ちっちゃい子って。
それはなぜか知ってるよ。デジタルで見せるからだよ。
そうなのよ。
あと昔みたいにゼンマイ巻かないと止まっちゃうとかさ。で、また5分遅れてるけど、元もちゃんとしといてとか、そういうのがないとさ。
そう。ほんでね、小学校2年生でだいたい出てくるのよね。時計の問題がね、でね、お家に時計がないお子さんって、デジタル時計とかだったらさ、計算するのが全部60進法になっちゃうわけよ。だから余計に分かんないよね。なんだけど親の方は自分が分かってるでしょ。だからね、悩んでね、うちの子時計分かんないんですよって来られる方結構多いの。
気持ちはわかるし、なぜそうなるかもわかる。
そう。輪っかになってる、円になってる時計だと、こう感覚的にわかるでしょ？ うん、だけど数字だと分かんないっていうのがね、親御さん自身がよく分かってないというかね。
あとね、紙に絵が描いてあったって、うん、それは時計じゃないから、
うんうん、あーそうだそうだね、
うん、だってそれが時を刻むもんだって動いていくもんだっていうのがさ、紙にすると静止してんじゃん、うん、
そうよね。
だからこれは何時ですかって問われて、うんうんうん、そもそも何時ですって答えるのはもう洗脳済みの子であってさこれは絵ですって答えるのが正しい。
そりゃそうだ。
うん。
ああ、それね、なんかわかる気がする。
うん。
とっても。うんうん。文字に書いてあることは、
うん。
リアルじゃないんだよね、本当に。
そうそうそうそう。
うんうん。
で、これ一つのね、なんかルールみたいな、暗号のルールみたいなものがわかっていて、
うん、
この絵が示しているのは何時ですかっていうことであれば、今9時ですとかね、
うんうん、
だけどこう小学生ってまだ真っさらだからさ、
はいはい、
特に2年生1年生2年生って結構真っさらだからさ、その暗号のルールが身についていない、その概念がなければ、これは絵ですって答えるんだよ、うん、
そうだよ、そうそうそうそう、うん、あでね、うん、うちに来てくれる小学生でね、
うん、
いや、それまではね、こう、すごくね、こう、何を言っても理解してくれないんだよね。
うん。
だから、リアルじゃないからさ。
うん。
プリントやらしてるからね、ずっと、塾だとね。
うん。
うん。そりゃ、何を言っても理解できないさ。
うん。
うんうん。で、なので、なんだけど、うちに来てもらって遊ぶようになったじゃない最近。最
近っていうか、まあ、遊ばせないとね。
うんうん。HGM をこう、開発するようになってから、
うん、
ちょこちょこ遊ぶようになったじゃない、
うん、
で、小学生もね、どんどん遊ばせるようにしたらね、
うん、
どんどん成績が伸びるさ。
うん、そりゃそうだよ。
うん。で、お買い物ごっことかやらせたら、ものすごい計算早くなるよね。
うん、うん。
でそれもさ、しかもおもちゃのお金じゃなくてリアルなお金でやるでしょうち。
うん、だっておもちゃのお金はお金じゃないし。
そうなのよ。
うん、
なんかね、おもちゃのお金でやらせたら全然なんかプリントでやるのとほとんど同じなのよ。
うん、
なんだけどリアルなお金でやると、うん、なんか2桁の引き算とかができなかった子、だから15引く何とかができないとか、
うんうん
う
ん、
そういう子がね、1000円引く483円とかができるようになるのよ、
うん、
パパパって。
そうだね、
うん、
でもね、もっといい方法今度教えるよ、
うん、
今すぐ教えてあげるよ、うんうん、今度ね、ペイペイを使ってやるんだよ、うん、そしたらね、子供なんて答えるかっていうとね、
うん、
これ先生計算はペイペイがするよって教えてくれるよ
そりゃそうだ。
そしてね、亡くなったらお父さんとお母さんがペイペイに入れてくれるの
いや、それでね、
うん、
そうかそうか、子供にさ、こう、うん、お金の、そうそう、子供自身もさ、お金の計算が僕できませんとかって言うのよ。
うん、いいじゃん、ペイペイがしてくれるから
。お母さんたちには買い物に行かせてくださいとか言うじゃない、
うん、
でそしたらさ、うちの子行かせてるんですけどってなるんだけど、
うん、
そりゃ計算してないもんね、レジでね。
うん、それもそうだしさ、今ね、別にその電子マネー系ではなくてもね、
うん、
セブンイレブンとか各スーパーなんかも自動支払い機みたいになってんじゃん。
うんうんうんうん、
あれって便利だよね。手持ちにあるこう小銭を何にも数えずに、あの中にジャラジャラジャラって入れてさそれでやるから、いつも小銭すっきりってお計算いらないよって。
うん、何にも考えないよね、そういえばね。
そうなんだよ。だからね、うん、ひょっとすると時代と逆行してることをやってるかもしれないけど、
うんうん、
時計はね、まず、
うん、
そう、ミシュランのところだったら都会じゃないからさ、
うんうん、
6時になったらうーってサイレンになるんじゃない
なるなる
あれがまず6時だっていうことを認識させることなんだよね。で、その時の時計の形、
はいはいはい、 うんうんうん、
で明日もねこれ不思議とこの形になったらうーってなるんだよねなんでって聞いたら先生それは6時だからだよって教えてくれるよ子供が。
ああそうだそうだ、うんうん、うちのとこなんか6時になって8時になるからね、
うん、でそういうのからこうねやっぱり丸い時計を見せてね覚えさせるとすぐ覚えちゃうし、
うんうんうんうん、
で朝起きるのは君は何時かなとかさ、
うんうんうんうん
うん、
そうね、
だいたいこれが8時このぐらいになるとお母さんが早く学校行けって言うんじゃないのとかさ、
うんうんうんうん、
そうするとあそうそう時計がねこの形になるとお母さんが怒るのとかね
そうよね、
うん、そしたらもう完璧よ、
うんうんうん、
でそしてなんか1円玉5円玉10円玉100円玉、
うん、
500円玉そして1000円札とかね、
うんうん、
実際に使ってなんか遊んでるとすぐ覚えちゃうよね。
うん、そうそうそうそう、
うん、ただね今の子供たちってちょっと買い物ではかわいそうでさ、
うん、
消費税を考えなきゃいけないでしょ。
そうなのよね、
うん、
うんうんうん、
昔のその消費税導入前の子供たちは楽でよかったけどね、
うんうんうんうん、
今は総額表示なのかもしくは別表示なのかってちょっとよく確認しなきゃいけないしさ、
うんうんうん
うん、で総額表示でこう慣れさせると別表示のところに行った時に困っちゃうみたいなお金ちょっと足んないよみたいになっちゃうとかね
だからペイペイがやってくれるよね、
まあ、うん、まあ、逆に言うとそれがこうラッキーな面もあってさ、
うんうん、
それが必要だったら子供って必要なことを覚えるからさ。
ああそうね、
うん、僕の経験だけどもあちこち行ってたでしょ日本以外でね、
うんうん、
で、まあ、為替の概念を教えることがそこでできたわけよ。
ああ、なるほど。
アメリカはこのお金なんだよねって、
うんうんうん、
でまたこれアメリカがさやばい小銭がさたくさん種類あるんだよね。
うん、あるある。
大人が見ても分かんないじゃんこれ。
うん、分かんない
何この古そうなやつとかさ。
そうそうそう、
これは一体何だろうみたいなコインあるも
ん
ね。
うん、うん、あるある、うん、25セントコインなんかわけわからん
そうそうそうそう。そして香港なんか行くとさ、
うん、
発券銀行が3つあるからさ。
はあ、そうなんだ。
そうなんだよ。スタンダードチャータード発行のものとかさ、
うん、
中国銀行発行のお金とか、
うん、
HSBC 券とかさ。
へぇ
ー。そして地元香港人はね、やっぱり中国銀行券から先に使うんで、それ手元に残したこと嫌だとかって言ってね。そういう概念も教えられたりとかね。
はぁ、そうかそうか。
そ う, そういうのってね、うんうん、でも遊びじゃない全部、
うん、うんうん、子供にとったらね、
うん
うん、まあ遊びっつうか学びっつうかね、
うん、まあ学んでる感は多分ないと思うんだよね。
うん、ないと思うね。
で、うん、ついでに話すとさ、男の子なんかだったら、
うんうん、
スーパーカーに興味持ってる子っているじゃない。やっぱり
いるいる。
これは大昔でもそうだったし今でも多分そうだと思うんだけど、その対象の車が変わるよ、うんうん、今ね。例えば最近の子だったらテスラがいいとかっていうことになってくるんじゃないのかなと思うんだけど、そしたら、
うんうん、
なんとかっていうスーパーカーはね時速300キロ出るんだよとかさ、
うんうんうん、
高速道路は100キロまでだったらいいんだよとかさ、
うんうんうん、
じゃあその時速100キロってどういうものなのかっていうのをちょうど教えたらいいんだよね。別にさ、それ計算ができる必要ないんだよ。その考え方、うんうん、考え方。
うんうん、うん。
あ、1時間で100キロ進めるのが時速100キロなんだねって。
ああ。
そこで地図を出してさ、自分家を中心に、半径100キロの円を描いてるとかさ。
うんうんうんうん。
そうするとなんか、勉強してる感ないでしょ。
うんうん、ないないない。
うん、
うん、うん。そうよね。
うん。
あれをさ、なんか無理やりやるからね。
まあ塾の先生も学校の先生もさ、あんまりどうでもいいことにこう力入れなければいけないっていうのはかわいそうだよね。例えば子供をね座らせなきゃいけないとかってさ、
あ、
別に座ってなくてもいいのになと思うわけよ。
うん、確かに確かに。 寝っ転がってようがどうしようが聞いてりゃいいんだもんね。
と思うんだけどな。それで、なんか、いかにもこう勉強してるっていうふうに思わせたら多分大人の負けで、すべて遊びでいいと思うんだけどね。
ああ、そうですよね。あの、子供たちって、なんか遊びと学びの境界線がないよね、全然。
そうそうそうそうそう。
で、なんかあの、この間ね、1歳児と2歳児はちょっと預かったんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
ねえ、あの時なんかさ、レストランとか行ったらもう大変になるよね。テーブルの上のものをこう、取ってみたりとか。
あれがいいんだよ、あれもね。割とお父さんお母さんがまあちょっと遠慮もあるだろうし、その目もあるだろうから、はあはあってやってたけどさ、七味唐辛子とか口に入れさせたらよかった。
まああれも学びだもんね。
まあそうなんだよね。
そうそうそうそう、だからお醤油なんかでもさ、彼らにとっては初めてのもんじゃん、なんでも。どこ行ってもさ、
まあね、そこにあるものはこうとりあえずこぼしてみたいとかさ。
だから手に取って裏側を見たりとかね。
そうそうそうそう。コップに水が汲んであったら飲む前に手を突っ込みたいとかさ。
ああ、これは何だになってるんだよね。
そうなんだよね。
それもう全部学びだからさ、飽きずにずっとやってるじゃん。ね。あれの延長線上ができたらいいよね、あれね。
できたらいいというか、やらせたらいいと思うよ。
そうかそうか。
そうなんよ。だからさ、なんか小さい子がもしね、塾とか来た時にさ、椅子に座らせようとするから座らないわけで、そこへバランスボール置いといたら勝手に座りよるもん。上に。その代わり先生がこうバランスボールに乗って、ふれふれってやってないとダメだけど。そしたらみんなそこ来てわーわー言って座ってるよ。
そうよね。で、またあの走り回っている子が聞いてたりするよね。
そうそうそうそうそうそう。
エネルギーができってる。
まあなので大人も子供も遊びが大事かな。
そうだね。なんかあの大人の人なんかでもさ、自分が何やったらいいか分かんないっていう人結構いるじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
なんか与えられたことを淡々とすることになりすぎちゃって、自分からは何をやったらいいのか分かんないってね。
あれ不思議に思うことがあってさ、最近のその若い人の風潮で、その会社の上司のことをね、いろいろこうお話ししてくれたり、まあ他でこう聞いたりとかっていうこともあるんだけど、上司の指示が明確じゃないからできませんとかね、
はあ、
言ってる子も多いのよ。
はあ、
つまり明確で誰もが分かる指示じゃないと、私は分からないバカなんですっていうことを言ってんだよね。
そうだね。はあ、
いやもちろんね、あるんだ一理ね。確かにその上司の指示の仕方が悪いのかもしれない、だけど日頃上司のこと嫌いなわけでしょ。そしたらさ、その上司が言う前にやっちゃえばいいと思わない？
そうだよね。本当だ本当だ。そうすれば追い越せるよね、すぐにね。
追い越せるというか、ここは合戦場だと思ったらいいわけよ。そして各分隊長がいるんだけれども、その上の司令部はどう考えてるかっていうことが分からないといけないわけ。
ああ、そりゃそうだ。そうだね。
で、分隊長バカだから私は死にますっていう話なのかいっていう。
そりゃそうだ。そこをなんとかしないと、自分も死んじゃうもんね。
まず敵位置と味方位置は確認しとこうよ。自分たちは左陣なのか右陣なのかとかさ。そしたらおのずと分かるじゃんみたいな。
ああ。
分隊長バカでも。
そうやって活躍してるやね。みんな信頼してくれるわね。
それはね、 子供の頃にそういう遊びをしてないんだよ。
ああ、そうか、そうか。
そうなのよ。そうよね。男の子だったら、ちょっと昔の男の子だったらね、うんうん、やっぱり合戦ごっことかでやったわけよ。
やってた、やってた、戦争ごっことかね。
そうそうそうそう。裏のハゲ山に登って、粘土団子投げて、うんうんまあ、大概はそれが頭に当たったかなんかでさ、あの、ちょっと血が出るやつがいたりとかさ。
うんうんうんうん。あったあった、そういえば。
崖から滑り落ちてさ、うん、ちょっと痛い思いするやつとかさ。
うんうんうんうん。
そうやって覚えたんだよ。
うんうん。
で、そんな時なんかさ、指示とか、一応こう、系統だったことを子供たちもやるんだけれども、まあ、うまくいかないわけよ。
そりゃそうだ。
で、互いに、立ち位置を判断しながら上手にやっていくと勝てるようになるとかね。
ああ、なるほどね。
で、そういう、そうそうそう、うん、そういうのをね、ドッジボールとかサッカーとかで考えてみたらいいんだよ。
うん、うん、うん、うん。
まあ、ごめんね、なんかね、男の子目線ばっかりになっちゃってるけどさ。
うん、うん、うん、うん。そうね。
うん。
なんか、ゲームとかさ、
うん、
例えばまあ、うちの塾に来て、こう、遊んだりするのがびっくりするんだよね、まず。
ああ。
なんで塾で遊んでんのみたいな。これ、うん、これは授業なのか何なのかみたいな感じなわけよ。
うん、
なんだけど、最初はね、頭が回んないんだよね。
かわいそうだよな。子供のうちに頭が回んなくなったらな。
そうそうそうそう。でね、それがね、うん、遊んでるうちにね、どんどん頭が回るようになってきて、
うん、
ほいで、買い物ごっこでこう、バンバンね、お釣りが返せるようになったりとか、
うん
お金を分けられたりとか銀行になったりとかさ、
うんうん、
するとさなんか頭が回り始めるわけよ。
そうそうそうそう。
それでオセロとかやってもこうずる賢くなるというか、
うんうん、
でもねそのずる賢くなるのが大事だと思うよね社会でからね。
そうそうそうそう。だから単純な話でさよく子供たち同士で、うん、しりとりってあるじゃん。
うんうん、
そこへぜひね、ミシュランも入ってね、もう相手が答えてきたやつが全部言葉尻が巣で終わるように攻め返すとかさ、そうすると相手はとにかく巣を考えなきゃいけないみたいなさ、頭の中酸っぱくなっちゃうみたいなさ、巣攻めとか、プ攻めとかって、もうね、泣くまでやっちゃえばいいんだよ。先生はもう全部僕が言うのプじゃないか、みたいなさ。まあ、そのぐらい鍛えてやったらね、次からね、すんごい考えるから。
うん、そうだね。
うん。
うんうん。ボケとしてないわね。
そう、それが楽しいよ。
うんうんうん。そりゃ、その方が、ただ単なるしりとりよりも、
うん、
もっと言葉を出してこようとするよね。
そうそうそうそう。
うん。
あと、世界地図帳とか、なんか、小学校高学年だったら学校でさ、資料集みたいなのと一緒に地図帳を渡されるでしょ
う、うんうんうんうん。
地図帳にある国名でとにかく答えなきゃいけないとかさ。国名、地名、なんかあるじゃん。川の名前とか山の名前とかさ。
調べまくるよね。
うん、そうそうそうそう。で、やがて、あ、一番巻末の作品を見て答えたらいいなとかっていうことに気がつき始めたら、OK なわけよ。
そりゃそうだ。
うん。あるいは、まあ、ね、国語辞典渡されるのって何年生かな ?4 年生ぐらい
?4 年生ぐらいだね。
う
ん、
じゃあ、国語辞典を持って、しりとりをしましょうでもいいと思うね。
うんうんうんうん。そうね。
うん。
うん。
で、3分間は国語辞典を持っていいけど、残り3分間は国語辞典を見てはいけないとかさ。なんかそうすると、国語辞典の使い方が早くなるとかね。
うんうんうんうん。そうだね。
うん。
うん、なんか、かで始まって、ぷで終わるものとか。
そうそうそうそう。カープみたいなね。
ほんとだ。
うん。
へぇー。そりゃ面白いよね。
うん。
うんうんうん。
あとは、もしタイピングを教えるんだったら、タイピングの練習ってめんどくさいし、うんうん、面白くないんだよ。
うんうんうん。
だからやっぱり、しりとりとかね。検索して答えるとかさ。
はいはいはいはい。
なんか遊びに全部変えちゃうといいよね。
うん。
で、そういう発想を持つためにも大人がやっぱりさ、率先して子供たちの前で遊ばないとダメだよ。
うん、うん。
遊びだったらお前たちに負けないみたいなさ。
うん、うん、なんかあの、大人なんかでさ、うん、自分のやりたいことが分かんないっていう人もいるし、
うん、
なんか、あれやりたい、これやりたいって言ってるけど、やんない大人がほとんどじゃない？
うん。
ねえ。あれってね、やっぱりこう普段から遊んでないからできないんだなっていうのが最近分かってきたわけよ。
ああ、そうなんだ。
なんかね、みんなね、こう遊びたいっちゃ遊びたいのよ。
うん。
なんだけど、その遊んじゃい、遊びが悪いことみたいな刷り込みがあるんだよね、なんか。
ああ。
うん。働いてるのがいいことで、うん、遊んでるのは悪いことみたいな。そういうのがあって、
うん、
なんか今一歩足が出ないとか手が出ないとかね、
うん、
うん、そんな感じになってるからさ、だからそのそれってね、こうちょっと違う視点から見ると自分がやりたいことはやれてないってことでしょ。
まあそういうことになるよね。あるいは自分のその役割みたいなのを見出せないとかさ。
あ、人に与えられた役割を淡々とこなしてるだけだからね、普段。
そう、役割まで与えられなきゃいけないみたいな。なんか錯覚を起こしてるんだと思うよ。
そうだね。
うん。
本当だよ。うん。
役割っていうのは自分で見つけていいわけじゃん。
うんうん、そうだそうだ。
じゃあ本当にね、会社の中で立ち位置が本当になかったら、毎日便所掃除でもしたらいいと思うんだよ。うん、
ああ、そうだね。
うん。
うんうんうん。うん、
もうみんながどう言おうとするみたいなさ。
いい人だ。
いやいや、いい人か悪い人かは別だ、別だよ、それで。で、それで評価を求めないの、こっちもね。
自分で自分が決めた役割をしてる感じだもんね。
そうそうそうそうそう。で、自分で決められるってことが分かったら、他も今度できるじゃん。なんかね、便所掃除をね、例えば3ヶ月毎日やったとするでしょ
う、うん、
他の仕事全部できるさ、その労力、ぶつけてみるとね、できないことなんかこれっぽっちもないさ、
で
便所掃除するぐらいだったらそっち一生懸命やるわって思わん。
私便所掃除結構好きだけどね。
全然これ話になってない、
なってないんだね。まあなんかあのさ、こう若い人なんかでもなんか会社で勝手に与えられる役割とかあるじゃん、ああいうなのに悩んでたりするけどね。
そういやさ、
うん、
僕がまあ人間に化けて中学校とか通ってた頃、便所掃除好きだったな、夏場は。
あ、
ただ水をかけ合って遊んどるだけかもしれんけど。
そういや男の子喜んどった気がする。
うん、
夏だけ。
うん、男子トイレ掃除楽だからね、割とね。
ああ、そうかそうか。
うん、
うん、そう、
水洗トイレでした。
うんうんうん、
うんうん、もうじゃあとホースで水流すぐらいで。でデッキブラシで擦るふりをして、そのデッキブラシを 人に押し付ける
なんか、うん、そうね。なんか
今はところでミシュラン、時間がないぜ、
は
い、これ
本当だ。はい、では、音楽を挟んで、
もう挟まないで、このまま挟
まないで、このまま
まとめた方がいいんじゃないの。
わかりました、はい。私やっぱりね、こう与えられた役割をこなすっていうことも大切なんだけど、でもやっぱり自分のやりたいことをしっかりやって遊んでいこうじゃないかって思います。どうですか、ね、鬼丸先生。
うん、まあとにかくもっとね、大人も子供も一生懸命遊んでみたらいいと思うんだよね。で、辛いことが遊びに変わるとさ、やっぱり面白いじゃない、それが。
そうね、
うん、
遊びこそが人生だっていうね、大西さんの言葉はすごい納得しました。
なんで仕事しなきゃいけないんだよって思わない？
うん、本当だ本当だ。
うん、
はい、ではお時間参りましたので、バイバイで締めたいと思います。バイバイ、
バイバイ。We'll be right back.
ご縁、応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。